こんにちは、遠藤勝樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日はですね、質問早速ご紹介させてください。
はい、お願いします。
今日のご質問はですね、30代の女性の方ですね、ご質問いただきました。ありがとうございます。行きましょう。こんにちは、いつも楽しく番組を拝聴させていただいております。ありがとうございます。来年4月と10月に改正される育児介護休業法について質問をさせてください。柔軟な働き方を実現するための措置について何を選べばいいのか困っております。私は保育園を運営する会社の労務担当として勤務しています。保育の現場ではシフト制を導入しているので、勤務時間、お休みについてはご本人の自由がなかなか通りません。また現場の方はテレワークも当然難しいです。新たな休暇を設けることも社内的な実情から難しいです。無給でもいいとなっておりますが、そんな休暇導入したところであまり現場の印象は良くありません。当然保育園の設置やベビーシッター費用の助成もお金がかかるので難しく思っております。唯一短時間勤務のみは導入済みですが、それ以外でできそうなものが思い浮かびません。シフト制の現場職の多い会社で、かつ中小企業だとできることが限られてしまって難しいなと思っております。先生のお客様にはこのようにアドバイスしているなど何かあればぜひ教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。これはちょっと法改正の前提の話をちょっと少しした上でですかね。
そうですね、これこの方すごく優秀な方だと思うんですけど、私、これちょっと来年の10月、2025年の、
はい、
10月1日の法改正なんですよ。
あ、その法改正の内容がある程度出てて、その前提での質問ってことですね。
もう今準備に入ってるってことなんで。
はい。1年前ぐらいからってこと
は。1年前から準備してると。ちょっとどういう制度なのか、まあ視聴者の方に一回説明したいなと思うんですけど、来年の10月1日から、まあ、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者にですね、柔軟な働き方を実現するための措置を取りなさいっていうところと、
はい、
あとその事業主が要は選択した措置っていうのが、要は今から5つ説明するんですけど、5個そういう柔軟な働き方を実現するための措置を設定しなきゃいけなくて、
5個の中の5つも決められてるんですね。
はい、5個の中の2つ設置しなきゃいけないんですけど、それをその対象の労働者に個別に周知して意向の確認をしなさいっていうのが、これ法律になるんです。義務になります。
あ、個別周知にさらに意向確認なんですね。
はい。なので5つの中から2つまず会社が決めて、で2つのうちの何かしら最低1つぐらいは従業員の方に実施してもらってくださいねみたいな形で考えていただければいいのかなというふうに思います。
あ、で対象というのが3歳以上、小学校前の子供を持っている社員さん。
そうですね。まあ、3歳以上っていうのは、3歳、まあ、未満のところは結構法律でサポートしてきたので。
うん、うん、これまで。
はい。なので、小学校に入るまでのところをちょっと拡充しようかっていうところの流れですね。
あ、そういう趣旨なんですね。
はい。
そうすると、その5つ、あ、そういうことか。この5つのうち、1個はすでに短時間勤務のみは導入済みですが、それ以外無理ですよという趣旨ってことですね、この
人。そう、どうしたらいいのか、ものすごい困ってますと。
じゃあちょっと一回ね、視聴者の皆さんにもご理解いただくために5つのあたりをご紹介するようなところから言った方がいいですか？
はい。じゃあ5つちょっと説明していきますけど、
はい。
で、まず1つ目がですね、短時間勤務制度からちょっと説明していきますと、
はい。
まあ、短時間勤務制度ってなんかそもそもあるんじゃないのって皆さん思ってるかもしれないんですけど、
うん。
じゃあ法律で決まってるのは3歳未満のところは短時間勤務制度入れなきゃいけないよと。1日の所定労働時間を原則6時間にすると、8時間のものを6時間にするっていう、そういう短時間勤務制度を入れなきゃいけないっていうのがありまして。
はい。すでにってことですね。
そう、すでに。それは3歳未満だったんですけど、
はい。
それを3歳以上に広げてくださいよと。
ああ。
で、小学校就学前まではそれを取れるようにしてくださいよっていうところで、今、あるんですね。
そういうことか。はい。
はい。で、これを今実施されてるっていうのが、このご質問の方の会社さんってことですよね。
なんか今更なんだって思うところだと思うけど、そうじゃなくて、さらに小学校入る場で拡充しろよという趣旨というのが、この今回の短時間勤務制度の選択肢1ってことですね。
そうですね、これが1つ目です。
はい。
で、2つ目が始業とか就業時刻を変更するってことですね。
ああ、要はフレックス的な話。
フレックス的な、 なので時差出勤とかってよく言うと思うんですけど、
はい。
まあ、なかなか朝早く来るのが厳しいっていう方もいらっしゃると思うので、
ああ。
同じ8時間なんだけど、正社員は8時からだけど、9時からでもいいよみたいな。まあそういうような。
なるほど。それでこの方は、保育の現場ではシフト制導入なんで、なかなかできませんと。
と、そもそもですよね。だって。
そうですよね。業種的に。
業界的に難しいですよね。
確かに。
だから園児が帰ってる間とかは、早く帰ることはでもできると思うんだけど。
はいはいはい。
遅く来られてもみたいなとこあると思うんですよね。
確かにね。仕事から無理ですもんね。
そうですね。だんだんまあ、始業時刻等の変更というのは2番目ってことでちょっと覚えておいていただいて。
はい、
で3つ目がですね、テレワーク等の導入っていうのが入ってるんですよ。
テレワークね。
でテレワーク大体、おおむね月10日ぐらいやってくださいよと。
結構多くないですか？
そうなんですよ。
月のっていうよりも働く勤務数考えたら、結構半分近くぐらいですよね。
はい。
お
う
お
うで、あと、時間単位でテレワーク使う制度でもいいよと言ってるんですけど、
はぁ。
もちろん、若干身の出しから意味わからないと言われるんですけど、
はい、
午前中現場で働いて、
は
い、でお昼休みの間に今家に帰って、昼からテレワークみたいな。
仕事によってはイメージ湧きますよね。
今湧きますよね。
うん。
まあそういうのとかですね。例えば営業を回った後に家でテレワークするとかですよね。
あ、なるほどね。確かにね。また昔で言う直行直帰的な感じで。
そうですね。でもこれ結構ね、良さそうですよね。うん。なんか他の会社であればです。
ただこの方は、現場の方はテレワーク難しい。そりゃそうですよね。
そうですよね。
保育士の方々ね、いや、テレワーク伝ってみたいな。
そうなんですよ。これが今3つ目ですね。テレワークが3つ目で、はい、4つ目が保育施設の、まあ、措置運営等というところで、まあ、大企業だと企業内保育とかって呼ばれるような、事務所の中に保育園設置して、小学校就学前に使えるようにするとかってあるんですけど、まあ、現実的には絶対無理なので、中小企業では。なので、ベビーシッター等の手配とか、
なるほど。
そういったところの費用の補助をしてくださいと。
これ、他のやつと違って、ちょっとハードルがいきなり、ちょっと高くないですか？
そうですよ。
ほうほう。テレワーク入れますとかってちょっと次元違いますよね。
いやベビーシッター探すのも大変ですしね。やっぱ心配も多いですよね。なかなかね。
なるほどですね。だからこの方が、保育園の設置やベビーシッター費用の助成はお金かかるんで難しいんですよ、と。
そう、まあ費用も出てくるでしょうっていうところですよね。
キャッシュアウトしますね、相当ね。対応するのに。
これが4つ目ですね。
4つ目。
5つ目、これ最後なんですけど、新たな休暇の付与っていうところで、新しい休暇を付与してくださいと。
何ですか？年間10日間。休暇って。結構あるじゃないですか。
まあ名前はね、これ別に自由でいいと思うんですけど、だからまあ柔軟な働き方実現休暇みたいな。ちょっと、
ね、ちょっとなんですか今の。
センスがなさすぎたです。
いや、でも、真正面から殴った感じでしたね。
またこれも結構ね、問題点はあって、はい、これ、有給休暇の付与プラスじゃないんで、
ああ、なるほど。
給与無給というか、なしでもいいんですよ。
あ、じゃあ会社側からすると、まあ、無給の、取りたい時取っていいよ、休暇なんでいいよと。
はい。だから、働く人からしてもそんなにメリットがあるようでないみたいな感じなんですよね。
そうですね。だから、それでこの方が無給でもいいとなってるけど、そんな休暇導入したところであんま現場の印象良くないよと突っ込んだと。
そう。で、この方のすごいところは、なんとなく法律なんで適当にやっておこうっていう会社も結構いる中で、
はい。
従業員にとってプラスになる方がいいよねって思われてるから悩んでるってことだと思うんですよ。
なるほどね。
うん。
とりあえず法律クリアして適当にやっとけやっていう話じゃなくて、
ね。なくてと。
ああ。
だから会社にとっても最適、働く人にとっても最適ってところがどこですかっていう話なのかなと思ってて。
なるほど。まあ、
非常に素晴らしい方だなと思うんですけど。
でも、ちょっとね、その上でどうなんですか？久野先生としてアドバイスできるところはありますか？この、確かに業種業界的に非常に難しいですよね。法律の改正と実態が。
そうですね。なので、まあ、現場系のところで私お勧めしてるのは、その新たな休暇の付与のところで、その10日間を、その本当に2、3日でいいと思うので、
はい、
プラス有給みたいな感じでお金払うことかなとは思ってるんですけど。
あ、一部有給の休暇としてみなすみたいな。
そうですね。
法律を超えて独自の体制を作るところですね。
はい。
ああ。
で、あとこうシフト系の仕事じゃないですか。
ま
あ、特にもう保育とか幼稚園系は大変なんですけど、その大型の休みも少ないんで。
うん、
なので、ただその、ほっとくとなかなか取らないと思うので、 コントロールして、何月から何月の間に1日取ってくださいねとかですね。
あ、シフト的にも休暇もちゃんと管理すると。
そうですね。なんかうち、全然関係ないですけど、親孝行休暇っていうのはうちあるんですよ。有給で。
おう。
で、その時に一部、経費助成みたいな感じで、親と食事行ったお金を払ったりとかするんですけど。
マジですか？
はい。
へぇ、
なんかポイントは、割と強制力というか、まあ、会社として推奨して取らせてますよってところがポイントなので、そういう、まあ、子供と交流する時間に当ててくださいよみたいななんかネーミングにして、
はいはい。
で、もう本当に1日2日でもいいと思うんですけど、若干の経費助成みたいなものをまでするかどうかちょっと検討してもらって、あ、なんか会社としてめちゃくちゃいい制度だなっていうふうに感じてもらえるようなところまで、やるかどうか。まあ、どみちお金やすとかかってくると思いますけど。まあ、とはいえ、ベビーシッターの費用をバンバン出すよりは多分コストが抑えられるんじゃないかな、みたいなところがあるのかなと。
なるほどですね。結構工夫できるのがこの休暇のところっていうことですね。
そうなんですよね。なかなか今現場系の仕事ってね、求人も大変じゃないですか。なので、まあ、その法律プラスに捉えて何かこう独自で少し工夫された方が、なんか求人のプラスになるので結果として採用費が安くなったりだとか、
はい、
まあ、人材定着につながったりすると思うので、まあ、この辺はちょっと工夫の余地があるかなというふうに思いますし、なんか求人にとってもプラスかなというところですね。
いうとこですね。なので短時間勤務はクリアもすでにされている中で、実質的に始業時刻等の変更は厳しいと。で、テレワークも物理的にな仕事なんで、なかなか対応できないとなった時の費用かかるベビーシッターどうにもならん。休暇のとこでどれだけ、まあ、社員さんたちにとって抱えてるテーマに対してこうどういうふうにプラスな休暇作れるかみたいな、ちょっと若干ここはクリエイティビティあるような休暇できるとすごくいいんですかね。
そうですね。それでね、いろいろラインナップ出してもらって、あとは自分の方に選んでもらえるといいかなと思うんですよね。
いうことですね。まあ、今回、改正が、今回のご質問いただいた趣旨の部分は、2025年の10月からのところになりますが、他にも4月変更の場所だったり、いろいろもうちょっと全体としてはあるわけですよね。
めちゃくちゃたくさんあります。
あ、めちゃくちゃたくさんあるんですね。
はい。
これ部分なんですね、相当。
これすごい部分ですけど、
はぁ。
大きなポイントではありますね。
なるほど。まあ、ちょっと今回ね、せっかくいただきましたので、これをきっかけに法改正、次回も含め、やっていきましょうかね。
やりましょう。お願いします。
育児介護休業法の改正について、はい、下手したら2、3回いくかなって気もしますけれども。
そうですね。まあ、育児と介護でもまた分かれるんでね。やりましょう。はい。
ということで楽しみにしていてください。ぜひ、この方もまたこれを踏まえて質問ありましたらいただきたいですし、別でこちらでもね、保育園の対応策でいい情報とかがあったら共有もできたらなと思ったりもしますので、一緒に考えていけたらなと思っております。ということで、久野先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。